ょっとそれの紹介から始めたいと思うんですけれども、あの時私たちの心は燃えていたではないか、ちょっと一足早いんですけどもね、復活の主をあのエマオの、途上の作品をですね、今回書かせていただきました。あの時私たちの心は燃えていたではないか、弟子たちがイエス様と知らずに、復活されたイエス様と知らずに語り合っていた時のことを思い起こして言った言葉です。復活の主にお出会いして、そして宿を後にして、あの苦しみが待っているエルサレムに帰っていた後のこの食卓をここに描きました。誰もいない食卓です。主もいない、弟子たちもいないけれども、そのいないということが復活を証ししている。復活の希望は私たちをその場所に留めておくことはありません。私たちを向かわせるんですね。試練の場所に希望が私たちを向かわせるんです。暗い闇に光を灯すように。あの時私たちの心は燃えていたではないか、主イエスがよみがえってくださったのは私たちの心に火を灯すためです。何度でも私たちの心に主イエスは火を灯してくださいます。あの復活のあの時に私たちは帰ることができます。今は受難節です。レント入りました。イエス様の見苦しみを覚えるそのような期間になりました。40日私たちはこの復活祭までそのレントの期間を過ごすんです。皆さんいかがでしょう、何かそういう取り組みというかね、なさっておられるでしょうか。長く教会の歴史の中でこの受難節を覚えて、イエス様の弟子たちが、イエス様を信じる者たちが、その少しでもその苦しみを思い起こすことができるようにと、自分の生活の中で何かこう、なんて言うんでしょうね、課題を設けるというか、ちょっと苦しみを味わってみようということでしょうかね。断食をしてみたり、何か楽しみを少し我慢してみたりということで、その時を過ごしているんですね。あんまりそういう教会のいろんなそういうなんて言うんでしょう、伝統のことをあんまり興味がなくて、そんなことをやってませんでしたけども、数年前からなんて言うんでしょうか、そういうことがとても自分の身に必要だなと思って、少しでもイエス様のことを身近に覚えることができるようにって、そんなことを思ってですね、そういう習慣を取り入れるようになりました。今も受難節で、私は一つのことを決心して、やっております。まあ、何かって言われるとね、あれですけども、一日一食にして、全く食べないとね、ちょっと辛いな。一食でも辛いんですけどね、断食として として一食にして、日曜日は別なんですよ。日曜日は死を復活をお祝いする時ですから、その苦しみは味わわないんですけど、平日の日を過ごしています。まだそんな日は経ってませんね。6日ですから、6日から始まりましたからね、灰の水曜日ですから、まだ3日4日ぐらいしか経ってないんでね。でも辛いですね、一食ですからね、大変ですよ。何を食べようかとかね、いつ食べようかって、そんなことばっかり最初気にしてね何やってんだって話になるんですよ、ね、でもお腹が空くとイエス様を思い出すわけですね。その見苦しみを覚えながら、でももう一度考えさせられます。イエス様がなぜ苦しまれたのかということね。イエス様がどうしてこの苦しみを負われたのか、イエス様の受難って何だったんだろうかっていうことを改めて考えさせられるわけですね。私たちは毎日試みを受けています。イエス様がこうおっしゃったんです。私たちを試みに合わせず悪からお救いください、そう祈れって。私たちは絶えず試みを受けます。それはいろんな形で私たちの日々の生活の中に訪れてきます。時には苦難、悲しみ、時には喜びや楽しみを通して、試みに合うということは決して嬉しいことではない。けれど私たちは生きている現実には試みがある。それを避けて通ることができないんです。どうしてこんな苦しみに遭わなければならないのかと問うんです。先ほどの祈りにありましたが、多くの争いがあって、過去にも今にもそこに苦しみの痛みの叫びがある。明日は記憶に新しい震災のあの出来事を通して、私たちの国は裂かれるような思いをして、今もその傷を残しているんです。どうしてこんな苦しみに遭わなければいけないのか、そういう大きな出来事だけではなくて、私の人生の中に、たった一人のこの人生の中に、どうして苦しみが、問いたくなるような苦しみがあるんです。けれどその問いかけに対する答えは謎に包まれている。はっきりした答えを見つけることができない。今もこの世界がその苦しみにうめいているんですね。人は苦しみ、心に慣れているんです。悪魔の存在、この世を支配しているかのように振る舞う者がいると聖書は語るんです。この世を支配しているかのように振る舞う者がいると聖書は語るんです。はっきり言っておかなければなりません。悪魔がこの世界を支配しているのではない。けれどまるで支配しているかのように振る舞っているんです。我が物であるかのように、 この世は私のものだと言わんばかりに振る舞っているものがいるんです。人を試みようとするものがいるんです。私たちに迫ってこの人生を無駄しくしようとするもの、今日という日、神を見失わせて虚しいと思わせようとする者がいる。喜びと感謝を失わせようとする者がいる。この世界を支配しているのが悪である。まるで自分であるかのように信じさせようと迫ってくるんです。私たち人間に神はいないと言わせようとするんです。私たちはそういう6日間過ごしてここに帰ってきたんです。まさに信仰を持って生きるということ、信じて希望を持って愛を貫いて生きるということは戦いなんです。トマス・マートンという人がこういう言葉を残している。希望の言葉を語りなさい。この非常に非人間的な時代にあって人間でありなさい。人の形を守りなさい。なぜならそれは神の形だから。希望を語れ、希望を失うな。希望を持って生きるということは、そう、ただの楽観主義じゃありません。私が言ってるのはただこの世が楽観視されて大丈夫大丈夫っていうようなそんな話じゃない。神にあっての希望です。その希望を持って生きるということは戦いなんです。神の子として生きるということは試みに合うことなんです。私たちの愛は試み受けているんです。希望が、信仰が試みを受けている。それはもう毎日毎日、疲れ果てた時に、空腹に負けそうな時に試み受けるんです。思い出すことができるんじゃないでしょうか。人から誤解される時に、自分の無力さを知らされるときに、不機嫌な出来事に出会うときに、心から出てくるのは希望じゃなくてつぶやきであり、そして呪いであるんです。思わぬ事故や事件に巻き込まれるとき、困難が襲うときに、私たちは救いを疑う。神の愛を見失って、神に愛されているということをもうすっかり忘れてしまって、それでも父が私を愛してくださるということを受け止めきれずに、 しみに遭っている自分を蔑んで呪う。どうして自分だけがこんな苦しみを負わなければならないのか。神は私を見捨ててしまったんではないだろうか。神は私を呪っておられるんではないかと、そう言って人を妬み、自分を惨めに思って殻に閉じこもってしまう。もう試みは日常茶飯事です。もうつい昨日のことのように試みを思い起こすことができます。虚しいというため息をもう昨日の夜についていたんです。ああまた虚しい一日が始まるのかと目覚めた時にふとそう思ってしまっているんです。私たちは毎日試みにあっている。日ごとに私たちを試みに合わせないでください、悪から救ってくださいと祈らなければならない。イエス様が悪魔の試みを受けられた。あなたが神の子なら、そう言って試みを受けられたって言うんです。神の子ならば、神に愛されるものならば、神の救いをもたらす救い主ならばイエス様は神の子であることを証明するように求められた。確かな証拠を見せるようにと迫られたんです。飢えを満たすために石をパンに変えろ。手段を選ばず早急に全ての国の権力と富を手に入れろ。どんなに危険にさらされても守られることを証しせよ。そういうこと全てができることが、そういうこと全てを持っていることが神の子の証しなんではないか。この世の苦しみ、様々なものを見せられてイエス様は迫られたわけですよね。さあこの上の苦しみをどうする。さあこの世に満ちた争いやその権力のそういったものをどうするんだ。この危険をどうするんだ。苦しみを取り除け。惨めさにとどまるな。成功を収めて注目を浴びて力を示せ。人を支配しろ。それこそ神の子であることの証だ。神に愛され祝福されたものではないか。イエス様はそう迫られた。あなたが神の子ならば。イエス様にはできなかったんだろうか。石をパンに変えることだ。国々の権力と栄光を手に入れて身に迫る危険から逃れることができなかったんだろうか。考えさせられますよね。イエス様できなかったんだろうかってね。でもこれ分からないんです。できたかできなかったからね、聖書に書いてませんから、想像するしかないんです。どっちか分かりませんけど、けれどとにかくイエス様は悪魔のささやきにお答えにならなかったんです。 イエス様はこの悪魔の声を退けた。イエス様はあなたが神の子ならというこの悪魔の迫りにはっきりとお答えになった。神への信頼と従順と愛を持ってご自分が神の子であることを明かしされたんです。あなたが神の子なら、神の子とはどういうものか、神の子ってどういうものですか。神を愛するものです。神を愛して神に望みを置いて神に信頼するものです。神への信仰と希望と愛に生きるものです。これが神の子なんです。私たちは神の子っていうと何か特別な力を持ってるとか、そういったところにイメージを向けてしまいますけどね。何か奇跡を行うことができるとか、誰でもその言うことを聞くんだとか、けれどイエス様が明かしされた神のことはそういう力を示すことじゃなかったんです。何か権力を持っているということを表すことじゃなかったんです。神の信頼です。神のみに希望を置いて、神の愛を信じて、神の御心にその身を捧げていく、ただそれだけだった。あなたが神の子ならと力を示すようにと迫った悪魔に対して、イエス様は一切その力を表さなかったんですね。で、最近のこのいろんな映画とかだったらね、こう悪魔がやってきた時にイエス様がこうビビビって光線がなんか出してね、やっつけるとか、なんかそういう SF だったら最近よくそういうのあるじゃないですか、悪者をやっつける、そういう何かこうね、悪魔との対決というものをこう思い描くわけですよ。でもここでイエス様はそんな対決はなさってないんです。むしろ神の言葉を持ってそれに応える、神への信頼ですね。あなたが神の子ならというその言葉に対してイエス様ははっきりと神の子として自分を明かしされたんです。神のことはこういうものである。自分と神の間に入る者は誰一人いない。イエス様は悪魔を相手にしなかったんです。イエス様は神様を愛した。イエス様はここで悪魔を見るのではなくて神を見てたんです。そう、悪魔の質問に対して悪魔に対して答えてるんじゃなくて、神に対してあなたの言葉にはできる、あなたに使える、あなたを試みない、まるで まるでではなくて、まさに目の前に神を見ながらイエス様をお答えになった。イエス様の答えは神への信頼と希望と愛の告白だった。悪魔はこのイエス様と神との間に割って入ることができないということを知って一時離れたと、この聖書は書いています。再びイエス様に迫る時を狙って、悪魔というのは機会を伺って何度でも挑戦してきます。そう、悪魔は再び機会を得てイエス様に迫った。この福音書を読み進めていくとそれが書かれているわけですね。十字架が迫る中で、信頼する弟子の中に入って裏切りを引き起こし、十字架の苦しみの中でご自分が救おうとする人々の中から迫ったんです。神の子なら十字架から降りてこい、そうして力を示せ、そうすれば信じる。けれどイエス様は神への愛を貫きました。神への愛を貫く、それがイエス様の勝利なんです。神の子である証なんですね。神の子が超自然的な力を持ってこの世界を治める権力と富を持っている必要は実はないんです。神の子はいつも成功して失敗をしない、完璧である必要はないんです。どんな危険からも守られて奇跡を経験する必要もないんです。それはすべて神の御手の中にあることなんです。成功も失敗も力も権威も、すべては神の御手の中にあることなんです。今もこの世界を支配するのは悪魔じゃない。悪魔はイエス様に誘惑するときに言いました。このすべてを私に任されている。私たちもこれを読んでね、ああそうなんだ、悪魔が全部握ってんだって思うでしょ。これ嘘ですよ。僕らはまんまとそれに騙されてしまうわけです。任されていないんです。神は悪魔にそんなものを任せないんです。この世界の主権を持っていらっしゃるのは今も神様なんです。神ご自身です。奇跡も力も神の御心の中にある。必要ならば与えられる。主権、力、すべては神の神秘のベールに包まれて、人は誰もそれを自由にすることはできない。神以外にそれを自由にすることのできるものはいない。あくまでさえそれは許されていないんです。神が愛をもって全てを導いている。この世界を力ではなくて愛によって導き、変え、支配しようとしている。でもこれが私たちにとっては本当に何て言うんでしょうか、謎であり、そして私たちにとってのこの、どう言ったらいいんでしょう、このフラストレーションの原因の一つかもしれないっていうかね、わけわかんないわけですよね。どうしてこんな苦しみに遭わなきゃいけないんだろうかって、誰かのせいにしたくもなるしね。 で神が愛ならばなんでこんなことが起こってまだ何がこれを解決しないのかっていうことに対して私たちはこう焦るわけですね。そうして私たちは悪魔の誘惑に乗っていくわけですよ。そら権力を与えよう、富を与えようって言ってくるわけですよ。そしてほいっと私たちはそれにすぐに解決するならばって乗っかっちゃうわけです。いや愛なんかより力で全てを解決すればいいんだとかね、愛で物事を進めるとかっていうのはものすごい時間がかかって、もう途方もなく時間がかかって本当に解決するのかどうかわからないようなそんなことなんです。祈りで物を解決するとかね、私たちの罪を神の子が死んで解決するって、これこそ意味がわからない話なんですよ。何なんだって私たちは信じていますよ。で私も信じながらももう不思議でしょうがないんです。どうしてイエス様が十字架について私の罪が解決するのかとかね、私が救われて神の子になるんだとかって意味がわかんないじゃないですか。牧師を長くやっててね、説明をしようとすればそれほど訳が分からなくなってくるんです。つながらないんですもん。論理がつながらないというか納得できないというか訳が分からないんです。でこういう訳が分からないことの前に立つ時に私たちは何て言うんでしょうかね、本当に信仰に目覚めさせられるっていうんでしょうかね。信仰ってね、何かっていうと神の前にひざまずくことなんです。あ、もう私には手に負えませんからよろしくお願いしますって、わけがわからないのでもうお任せしますっていうようなことなんですよね。わかりました、全部納得できましたって言って同意するって、もちろんそれもね限りなくそれに近い方がいいんですよ。いいんだけども、だけど到底理解できないんです、神様のなさることっていうのがね。そして私たちはひざまずいて言うんです、あなたは神です、私たちは人間なんです。神様は全て愛を持って導いていらっしゃるんです。そしてその愛によって全てを変えて支配なさろうとしていらっしゃる、ご自分の国を建てようとなさっています。しかし悪魔は愛を試すんです、愛を訴えるんです。愛は無力だって私たちもそういうことを言われることがあるんじゃないでしょうか。神の愛に一生懸命生きようとしたときに、そんなの無力だって、何の役に立つのかって、時に教会が責められるんです。教会は無力だ、クリスチャンは無力だって、何か問題を解決してくれそうな顔をしてるけど何も解決してくれないって言われてしまうことがあって、私たちは傷つきます。もちろん努力をしなきゃいけないところもたくさんあるでしょうけれど、悪魔は愛を試します、愛を訴えるんです。愛は無力だ、何の役にも立たない、私たちの神への信頼を揺るがすんです。望みを失わせて、愛が神が無力であると信じさせようとするんです。そう、神に信頼を置くなんてそんな馬鹿げた話はないって、 それよりは政治に信頼し、お金に信頼し、権力のある人に信頼した方がいいって。神がいる、神様が全てを解決してくださるって、そんなこと試みは毎日私たちに迫ります。私たちはもう荒野に導かれたもののようです。内に外に試みる者の声が迫るんです。まるで真実であるかのように囁くんです。この世は力が富がなければ生きていけない、お金がなければ生きていけない、地位や名誉がなければ生きていけない、無力で何も持たないお前は神の子ではないって、信仰も希望も愛も頼りにはならない、神は無力だ、お前は神に愛される子でも何でもないと。けれど私たちは立ち向かうんです。神を信じて、愛を信じて、希望を握りしめて、そのこの信仰にとどまる、それこそが立ち向かう術なんです。それでも立つんです。このイエス様の上に立つんです。試みる者の声が私たちを飲み込んでしまおうとするときに思い起こすんです。御霊によって荒野に導かれて40日間試みを受け続けて、なお誘惑を退け、私たちのために十字架の苦しみの中で愛を貫かれたお方、死を避けることなく死んでよみがえられた方を、私たちは見ているんです。その教会を見ているんです。試みの棚の中で恵みの御座を、恵みの御座を見ているんです。恵みの御座、この言葉はどこに、聖書のどこに書いていますか。それだけちょっと開きましょうか。ヘブル人への手紙です。4節と14節から読みましょうかね。4章の14節から16節読みますから聞いていてくださいね。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。 罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。そう、私たちは恵みの座を見ているんです。試みのただ中で、そう、試みのただ中で恵みの御座があるんです。すべてに打ち勝たれたお方、誘惑を退けられたお方がそこに座していらっしゃいます。座るということはもうすべてが完了したということを表しています。もう終わった、完成したって。恵みの御座を見るということはもうすべてが完了して、勝利が確かなものになったということなんです。勝つかどうかわからない戦を戦っている者たちではありません。私たちは負けるかもしれないという戦を戦っている者たちではありません。もうすでに主は勝利を取ってくださいました。この誘惑に対しても試みに対しても、もう勝利を取ってくださったんです。ですから私たちはもう勝利を取った者として生きるようにって励まされているんです。この福音書が私たちに示そうとしていることは何か。主は勝利を取られた。主はもうこの試みを退けられた。もう主は勝利を取っていらっしゃる。そのように生きなさい。もちろん戦いは続きます。そして時に負けてしまうこともありますけれども、私たちが持つべきイメージはこの主イエス・キリストの姿です。恵みの御座におられるお方なんです。声高に悪がすべてを支配し勝利を得ているかのように、私たちを罪に定め敗北者であるかのように訴える偽りの声に騙されてはいけない。イエス様は愛を疑い希望を失う私たちの愛となって、希望となって私たちと共にいてくださる。今日私たちは導かれて荒野にいますけれど、見上げなさい。恵みの御座に憑かれたお方イエス様が共におられるんです。そう、試みにあっているその最中で思い出しなさい。ここに恵みの御座がある。大胆に主の御名を呼び、イエス様に近づきなさい。主は今日あなたを招いている。私に近づきなさい。私のもとに来なさい。私の御座に近づきなさい。試みに会うときこそこの恵みの御座に近づくときであります。祈りましょう。主よ、あなたは何度も私たちに語りかけてくださいます。何度も私たちにあなたのその姿を見せてくださいます。巧みに私たちを試みるものが毎日のように迫ります。 私たちはその声に振り回されていることに気づかないままに一喜一憂し、自分を蔑んでみたり呪ってみたり、そんな風にしてあなたを忘れていくものです。けれどあなたは私たちの目を覚まさせてくださいます。私たちに恵みの御座を見せてくださいます。立ち上がれと言ってくださいます。神の子たちよ、今日もあなたの呼びかけがあることを感謝します。どうぞ主よ、今ここにいる大切なあなたの子供たちをこの一週間の中で多くの戦いを経験し試みに遭い、それでもここに帰ってきた子供たちを、またここに今日は帰ってくることができなかった子供たちも等しくあなたの恵みの御座を仰がせてくださって、固く信仰と希望と愛にとどまって心の中生き抜くことができるように、希望を見失うことなく生き抜くことができるように、そう私たちこの日本にはあなたの希望が必要なんです。あなたの愛を信頼するその信仰が必要なんです。どうぞ主よ、それをあなたがお与えください。私たちは祈ります。祈り続けます。この地が神の国となるようにと、主イエスキリストによって祈ります。
アーメン。アーメン。